8、鳥を取る人。
ここへかけてもようございますか。
ええ、いいです。
ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。
肩をすぼめて、
肩をすぼめ、少し、うん、
ジョバンニは少し肩を、はい、ジョバンニ挨拶しますと面白くないけど、少し肩をすぼめ、ここ大事なの、
はい、ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。ボロボロの茶色い外套を着て、白い切れで包んだ荷物を2つ肩にかけて、
荷物を2つ肩にかけて、2つ取るんです。白い切れで、ボロボロの、
ボロボロの茶色い外套を着て、白い切れで包んだ荷物を2つ肩にかけて、背中のかがんだ赤毛の人でした。
赤ひげ、
赤ひげの、赤ひげの人でした。その人はかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは悲しいような気持ちで正面の時計を見ていました。するとずっと前の方でガラスの笛が鳴りました。
汽車はだんだん速くなって、ススキと川とが変わる変わる窓の外に光りました。
ちょっと早いね、もっとテンポゆったりしてね。汽車はだんだん速くなって、ゴットンゴットン、ススキと川とが変わる変わる窓の外に光りました。これ経過だからね、ゆったり。汽車はだんだん
速くなって、ススキと川とが変わる変わる窓の外に、
そう、切らないで、切らないで、舐める、変わる変わる窓の外に光りました。変わる変わる窓の外に光りました。
汽車はだんだん速くなって、ススキと川とが変わる変わる窓の外に光りました。
変わる変わる窓の外に光りました。うまくね、ちゃんとリズムある。変わる変わる窓の外に光りましたって、これ素晴らしい文でしょ。私が詰めたからちゃんとリズム持って読めないの。汽車はだんだん速くなって、ススキと川とが変わる変わる窓の外に
ススキと川とが変わる変わる窓の外に光りました。
赤ひげの人がおずおずしながら聞きました。
これはね、リズムね。赤ひげの人がおずおずしながら聞きましたって、ちゃんとなって
。赤ひげの人がおずおずしながら聞きました。
あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
あなた方はどちらへいらっしゃる、どちら強く、あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
どこまでも行くんです。
それはいいね、
それはいいね、
それはいい
ね、それはいいね、じゃなくて、それはいいね、
それはいいね。この汽車はどこまででも行きますで。
どこまでもっと、この汽車はどこまででも行きますで。
この汽車はどこまででも行きますで。
あなたはどこ行くんですか。
あなたはどこ行くんです。
あなたはどこ行く
んです。これあなたが強いんだよ。 あなたはどこ行くんです。
あなたはどこ行くんです。
もう一回やって、それはいいのか。
それはいいね、この汽車はどこまででも行きますで。
あなたはどこ行くんです。
早すぎ、 あなたはどこへ行くんです、
はいはい、
それはいいね、うん、この汽車はどこまででも行きますで。
あなたはどこ行くんです。
カンパネルラが喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。
すると向こうの席で尖った帽子をかぶり、大きな鍵を腰に下げた人もこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい笑ってしまいました。
ところが赤ひげの人は別に怒った様子もありません。
わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか。
何鳥ですか。
何鳥
ですか。鳥を捕える前の商売でね。何鳥ですか。
わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか。
うん、声が違う。音、高さが違う。そう。
わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか。
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 捕まえる商売でね。何鳥ですか。
わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか。
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
どうやって取るんですか。
鶴ですか、それともサギですか。
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いました。
どっちでもいい、
どっちでもいいと思いました。
そいつはな、造作ない。サギというものは天の川の砂がこもってぼーっとできるもんですからね。そして川へ帰りますからね。河原で待っていて、降りてくる足を地べたへくっつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。
くっつくじゃないよ。地べたへつくかつかない。
降りてくる足を地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともう固まって安心して死んじまいます。あとは押し場にするだけです。
標本ですか？
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
笑って。おかしいね。
おかしいね。
おかしいね。みんな食べるよ、もう一回。
みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
おかしいも何もありません。そ
ら。男は立ち上がって、網棚から包みを下ろすと、手早くくるくると溶きました。
さあ、ご覧なさい。今、取ってきたばかりです。
本当に詐欺だね。
北の十字架のように真っ白い詐欺が遠ばかり、平べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいます。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついています。
目をつぶってるね。
カンパネルラは三日月型の白い目に沿って指で触ります。
そっと
そっと、あ、そっと、三日月型の目に、ごめんなさい、カンパネルラは三日月型の白い目にそっと指で触りました。
ね、そうでしょう。
とりとりは風呂敷を重ねて、またくるくると包んで紐でくくりました。ジョバンニは、一体誰がここらで、詐欺なんぞ食べるだろうと思いました。
詐欺は美味しいんですか？
ええ、毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。柄がいいし、第一手数もありませんからな。そら。
とりとりは、また別の包みを解きました。すると、黄色と青白と、まだらに光るガンが、くちばしを揃えて、平べったくなって並んでいました。
トリトリは、黄色いガンの足を軽く引っ張りました。すると、チョコレートででもできているように、スッときれいに離れました。
どうです？少し食べてごらんなさい。
食べてごらんなさい。
食べてごらんなさい。どうです？少し食べてごらんなさい。
トリトリはそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみました。
なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりも美味しいけれど、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はそこなのかしらだ。あ、僕はこの人を馬鹿にしながら、この人のお菓子を食べている。
詐欺はなぜ手数なんですか？
詐欺はなぜ手数なんですか？聞いてみて、このトリトリ おばさんに。なぜ手数なんですか？
詐欺はなぜ手数なんですか？
それはね、サギを食べるには、天の川の水あかりに10日も吊るしておくか、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになる。
そのみんな、波線ね。水銀がみんな蒸発して。
そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになる。
こいつは鳥ではない。ただのお菓子でしょ。
そうそう。ここで降りなきゃ。
トリトリは慌てて立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。
どこへ行ったんだろう。
二人は窓の外を覗きました。トリトリは、河原母子草の中に立って、真面目な顔で両手を広げ、じっと空を見ています。
あそこへ行ってる。きっとまた鳥を捕まえるとこだ。早く鳥が降りるといいな。
と言った途端、桔梗色の空から、まるで雪の降るように、サギがギャーギャー叫びながら、いっぱい舞い降りてきました。
トリトリはホクホクして、サギの縮めた黒い足を両手で片っ端から押さえて、布の袋に入れるのでした。
サギは袋の中でホタルのように青くペカペカ光ったり消えたりしましたが、しまいにはみんな白くなって目をつぶるのでした。
トリトリは20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬような形をしました。
と思ったら、もうトリトリの形はなくなって、ジョバンニの隣で聞き覚えのある声がしました。
ああ、せいせいした。体にちょうど合うほど稼いでるくらいいいことはありませんな。
トリトリは取ってきたサギをもうきちんと揃えて、一つずつ重ね直しています。
どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか？
どうしてって、来ようとしたから来たんです。あなた方は、どちらへおいでですか？
どちらから
？あなた方は、どちらからおいでですか？
ジョバンニはすぐに返事をしようとしましたが、どこから来たのか考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしました。
ああ、遠くからですね。
トリトリは、わかったというように、造作なくうなずきました。